作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。やっぴっぴー。この番組おとがめは、春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。今回は10月10日2022年10月10日でございます。お送りするのは春と
ふもです。
はい、ということで今回はふもさんです。
はい、
おお、久しぶりです。
そうなの？
番組的には
お久しぶりです。
俺ら的にはそら毎日会ってますから、そらそうでしょうよ。
うん、そうですね。
はてお久しぶりとはみたいな感じで、そらそうでしょう。番組的にはちょっと間空いたんじゃない？
そうですね、
前回 DIY さんのねゲスト会だったんでね。
はいはいはいはい、
うんうんうん、さてさて、今日は何を話すんですか？
今日は、
うん、
昨日山梨に行った話。
おーおいえ、今週ね3連休だったんでね、
うんうんうん、
土日月と、
はい、久々月曜お休みでね会社が、
うんうんうんうん、そうだね、土日月、あの世の中的には月曜祝日でも仕事みたいな時多いですもんね。
結構多いからね、会社カレンダーで決まっちゃってるので、
うんうん、そうそう。で、ちょっと前からね、うん、山梨にはちょっと日帰りでドライブ的なことを行ってみようぜみたいな話を
ね、
ちょっと前からね、山梨って近いけど意外と行ったことないよね、うん、っていうか神奈川県の隣だったんだね、バイフモみたいな。
うん、ね、
繋がってたんだみたいな、
東京の隣なんだっていう。
まあでも俺も言うほど、あの自分で運転していくの多分初めてだと思うか、
うんうんうん、
あの子供の頃に親がさ、
うん、
釣りがうちの父親趣味だから、
はいはい、
山中湖
お
とか川口湖とか、今俺完全に山口湖って言おうと思って、うん、合体しとるってなんか違うってなって山中とかでね、川口湖に行ったことあったんで、
うんうん、
当時山梨っていう認識はしなかったんだけど、
うんうん、
富士山の近くっていうざっくりしたイメージでね、うん、行ったことあったんだけど、
うんうん、
自分で車運転するようになって割と初めてな気がするな。
そうだね、あっちの地図的に上の方って行かないね。
あっちの地図的に上の方ってどういうこと？まあまあまあ神奈川から見て。
そうそう、
うんうん、
西の方とか、
はいはい、
東の方とかは行くんだけど、
うん、うんうん、あ確かにね。
何、真上っていうのかな、日本海側に行く方向っていうのかな、
はいはいはいはい、
あっちはあんまり行かないなっていう。
うんうんうん、そうだね。というかまあまあ日本海側まで行ってないから、なんか内陸の方というかね、
方向的にね、
うんうん、
内側というか、
はいはいはい、そうだね、
うんうん、日本海側にも行きたいんだけどね、そのうちね。
車でもいいし、でもまあでもいいけどね、別にね。確かに確かに、うん、まあ、夏ぐらいに一回行こうと思ってた時はあれだったんだよね、うん、
天気が悪くてですね、
確か台風かなんかに当たったんじゃなかったっけ。
そうですね、
そうだよね。なんかこの日行けたら行こうかっつってて、あれこの日台風じゃねっつって
この天気はちょっと違うかなって。
そうそうそうそう、台風じゃなかったにしても普通に天気悪かったね、確かね。
そうそう、でもじゃあやめとくかって言って、なんだかんだ微妙な天気だったんだよね確か。
そうだね、こっちは晴れてたけど、でもなんか山梨、その日山梨側はなんか雨降ってたっぽい、
うん、っていう
感じだったけど、
ね、そうそうそう、
まあまあ結果っていう感じだけど、
まあ結果として昨日もそんな天気良くなかったんだけどね。
そうなんだけどね、
そう、
まあ、なんとか夕方ぐらいまでは天気持ちそうみたいな。
そう、でも結局あの富士山の近くに行ったはずなのに富士山全然見えないって。
富士山全く見えなかったね富士山どこ、あそこら辺にあるはず、ほらあそこが裾野だよみたいなそういうレベルだったね。
そう、あの山みたいなただの山だけど
そうそうそう、まあでも俺たちのメインの目的は何ですか、
うんうん、冬来カフェに行くことです。
俺はドライブです。
あれ
まあでも一つの目的はそうですね、
そうそうそうそう、
冬来カフェね、
そうそうそう、ジェラート食べたいって、
うんうんうんうん、そうそう、せっかくならね、行くならなんか目的持っていこうぜってことで、うんうん、冬来カフェあるじゃないですかってことだね。
ね、
あの冬のライオンっていうね、
うん、
あの自分の曲を、自分の作った曲をね、
うん、
あ、そう、ハッピーターンもそうだし、エンディングにハッピーターンかけてもらってるし、
うんうんうん、
オープニングの曲は自分がね、
うん、
あの作らさせていただいた番組さんがあるんですが、うんうん、まあ、そこの あの真冬さんっていう方がお母様とやられているジェラート屋、
うん、そうだね、キッチンカーのお店、
そうそうそうそう、が割と週末、
うんうん、
だいたい
同じところでやってるから、
そうそうそうそう、金川の森公園、
うん、大きいとこだったね、あの公園、
公園大きかったです ね、
ね、
あの近く行くまで、あれ本当に ここに本当にそんなのあるの、なんか住宅地って思ってたけど、
ね、
近く行ったら割とその川沿いに結構横長くこう、
そう、 川に沿ってこうある感じだったよね。
ね、で本当にもあの森の公園っていうぐらいだから結構木が多いとこで
ね、
いい雰囲気の、あ、なんか近くにこういうとこあんのいいなみたいな、あの、ね、なんかレンタサイクルとかもあって、
ね、あったね、
自転車でなんか走り回ってくださいね、うんうん、的な、
ね、
へえ、いい場所と思って、
うんうん、まあ、あの途中で雨が割とすぐに降ってきちゃって、降ってきちゃったからすぐに
雨降ってきたでしょっつ
って退散したけど、あのね、鯉とかも結構いっぱいいてね、
そうでしたね、
うん、私はあんまちゃんと見てないけど、
鯉はなんでふもさんからわざわざ鯉に触れたのか分かんないけど、
いや、なんかまあいたなと思って、いや、いろいろあるなっていうのの一つとして、うんうんうん、
確かに確かに、
あの、
古墳がやたらいっぱいあるっていう、
あったね、
てか多分古墳があるから公園にしたんじゃないかなっていう気がするんだけど、
だろうね、
ね、
あと蜘蛛の巣団地が
蜘蛛すんげえでけえ蜘蛛の巣な、
ね、なんか、
あの蜘蛛の巣同士がもう何個も合体しちゃってでけえ蜘蛛の巣の中にジョロウグモが4匹5匹ぐらいこうなんか点々といるみたいな、あ、
地球防衛軍かなみたいな
まあそうね、絡み合ってるみたいな
今回は蜘蛛の巣のところだみたいな感じのね、
でも あのなんかそれこそまあね、ガキンチョがさ、蜘蛛の巣ウェーイとか言って壊さないんだなと思って、
壊さないんだろうね、
ね、あんだけなるのは結構な時間かかるんじゃないの
と思うけど、まあでも結構早いからね、蜘蛛の巣作るのね、蜘蛛たち、
いや、まあね、まあね、
うん、でもここは安全だと思うからあんだけ密集したんだろうね、
うん、まあ安全、
安全というか壊されてないからというか、
どっち優先するんだろうね、安全というか壊されにくい場所を、まあ、もちろん選びはするんだろうけど、
うんうん、
それよりもこう風の通り道っていうかさ、
あ、いろんなものくっついて、
そうそうそうそう、
食べ物が来るって、
そうそう、あのハムシとかさ、
うんうん、
通りがちな場所みたいな、そっちを優先するのか、
まあ、でもそれもありそうだよね、葉っぱとかすごいくっついてたもんね、
うんうんうん、
なんか遠目から見ると葉っぱが浮いてるみたいに、浮いてる、
大量に葉っぱが浮いてるでかいから、ね、そう、まあ主目的はそこだったんだけど、
うん、
あのその前にね、どっか山梨で、まあ、そこ行く過程にちょっといいとこないかなと思って、
観光地ね、
そうそう、いろいろ調べてて、あの鳴沢氷穴、
うん、
あの富士山のそう麓の火山活動でできた洞窟みたいな、
うんうん、
万年氷がある場所、
うんうん、
すんげえ寒い場所でおなじみの、ね、夏場だったらちょうどこう暑い中からうわここ冷えてるって言えるのに割と最初から寒い寒い上にさらに入ってくとそれもっと寒いみたいな
そうだね、昨日は特にね
寒かったね、
うんうん、なんか私は全然春さんがここ行こうみたいな言ってたから、
うん、
行くんだなぐらいに思ってたけど、
うん、
2箇所あるんだね、
そう、あの鳴沢氷穴 と、名前忘れてた、なんとか洞穴っていう、
うんうんうん、
まあ歩いていくのはちょっと遠いけど、まあ、車だったらもう数分ぐらいで行けるところに2個洞窟があって、うんうん、でまあ出来方がちょっと違うっていうかね、
ね、
うんうん、
言ってたね、
氷穴の方があのちょっとアトラクションっぽいというかめっちゃ狭い場所ありますよみたいな、
うんうんうん、
本当にあの大人だとちょっとかがんで撮るのしんどいぐらいの
あの低いところだともう90センチぐらいみたいなね書いてあったよね、
うんうんうん、腰かがめて歩いても頭こするぐらいのいやマジで
ね、そうどこ私何も知らないで
これ四つん這いにならないといけませんかねっていうレベルの俺もなんか結構まあ複雑な形した洞窟みたいな話は書いてあったから、
うんうん、
あのまあそういうのあるのかなと思ったけど思った以上に結構これ
結構
お年寄りとか来たら完全に腰やっちゃうやつですよねみたいなさ、
だからお年寄りの方とあと心臓の弱い方とあと妊婦さんはダメみたいな、そうそう
そう、心臓の弱い方って何って思って、
あの坂道急だから階段とか、
あ、心拍数上がってみたいな話
とかっていうことかな、
心臓に負担がかかるみたいな
じゃないかな、そのかがんだ上で下がっていくみたいなとかあったりするじゃない、まあね、結構き
あと温度差とかのかな、
あ それもあるかもね、
うん、
昨日はまあもともと外が涼しかったからあれだけど、
うん、
暖かい時なんかに行っちゃったりすると、
うんうん、
結構温度差は違うだろうからね。
確かに確かに。
だって私出た後メガネすっごい曇ってたよ。
あ、そう、めっちゃ曇ってたね
しばらく曇っちゃってて、
うん、実際中は確かにすげえ温度低いよっていうか氷が溶けないぐらいだから多分それこそ冷凍庫ぐらいの温度なんだろうけど、
ね、
でもまあ別に言うてそんなに広くないから、
うんうん、まあね、
本当に数分ぐらいで行っても出てきちゃうみたいな感じだから、
うんうん、
まあ別にそこまで体めっちゃ冷えるとかではないんだけど、ね、多分ずっといたらガンガン体冷えると思うんだけど、
そうだろうね
普通に冷凍庫って思うから
ね。そうだろうね
そうそうそう、あの縦穴の洞窟だから、
うん、
あの冬は雪とかが降って、うん、でその洞窟にその雪が流れ込んできて、
うん、
でそれが夏場までこうずっとこう縦穴で要は保温の瓶の中に氷入れたみたいな状態、
うんうんうんうん、
でずっと冷えてるみたいな、
ね、
でなんか洞窟の中は涼しいよっていう、
うんうんうん、
自然の保冷庫になっとるでってい
う
感じの ね、
うんうん、
ね、場所だったらしくて、へーと思って。
結構あのまあ若干雨降ったり止んだりしていたからっていうのもあって、
うん、
階段がびしょびしょで、
あーそうだね、歩くところがどうなんだあれ、やっぱ雨なのかな、
どっちなのか分かんないけど、
分かんないね、
でも結構、うん、上からもポタポタとその溶けてるの水がさ落ちてくるじゃない
中すげえみずみずしかったなんか、ね、洞窟の中
だから万年もしかしたらびしょびしょなのかもしれないけど、
うん、
それがね結構足元危なくて、
そうだね、初デートとかであの行ったら怒られるとこだね、
あのちゃんと靴を選んでいかないとやばい
ちょっと服装とか考えなさすぎたかなみたいな感じはちょっとあったよね。
私普通にだってさちょっとタイトスカートにちょっと厚底のブーツとか履いてっちゃったもんだから
、はい、
ヒールじゃないだけまだマシだったんだけど、
はい、
滑りそうで結構怖かったもん。
まあ俺も滑りそうだったからなんだろうね、
あのだしなんだっけ、ちょっとヒールがあるから、うん、あのなんだ階段の幅が狭いと、
うん、
足をどう置いていくかが悩むから怖いんだよね、
うん、本当に滑ったら普通に危なさそうだな、まあ基本危なさそうな場所はちゃんと手すりがあるから手すりつかまっとけっていう話なんだろうけどね、
なんだけどでもほら行き来する、
うんうんうんうん、
どっちも同じ手すりを使うみたいな感じになってるから、
あ、はいはいはい、
真ん中にある手すりは、
うん、で向こうとこっちで
交互
通行みたいなね、
そうそう、向こうの人が若干年配の人がこう一生懸命手すりを使うよいしょよいしょって登ってくるのを見ると私が掴んじゃまずいかなみたいなさ、
そうだ、ね、
思っちゃうとなんかこう一生懸命こう周りの壁とか触ってよいしょよいしょって降りてたりとか、まあ
であの手すりもなんかあれ金属じゃなくてなんかちょっとエミパイプっぽい感じじゃなかった、
多分冷え冷えになっちゃうからじゃない、
ああそれはでも確かにそうだね、
うん、だからなんかちょっと
冷たってなるからね、
プラスチックじゃないけどなんかちょっとした、
はいはいはい、それはそうか、
冷たくなりにくいのなのだろうなって思ったよ、
名水確かに、いやでもなんか若干こうなんかがっつり握るには若干不安な強度なんだよな、
そうだ、ね、ちょっとたまにグラッとするんだよ
そうそうそうそれはそうだね、
そう、まあでもね面白かったけどね、
面白かったね意外に、うんうん、へーと思って、
うんうん
うん、でなんかその何竜神伝説みたいのがあるらしくて、うんうんうん、なんかその一番奥深くにあるどこまで続いてるかわからない穴っていうのが奥の方にあって、うんうんうん、でそこはなんか地獄に続いてるだとかっていう話もあるし、
はいはい、
どうやらこれをずっと行くと江ノ島の洞窟まで続いてるらしいとかっていう話もまあ、伝承上あるらしいので、
ね、
どう考えても絶対つながってないですけど、
うん、
そんなつながり方せんでしょみたいな。ヤッホーっつったら江ノ島でお腹聞こえるとか、ね、まあ江ノ島もね竜神伝説みたいなのあるからね、
あるからね、
うん、
そういう洞窟
ある、ね、で岩屋の奥の方にね、うんうんうん、そういうのはあるから、でも江ノ島はそのどこまで続いてるかわからない穴が江ノ島の方にあったっけなみたいな、わかんないけどめちゃロマンあるけどね、
そうだね、
めちゃくちゃ遠いやんけど、
遠いね、
っていうかなんで江ノ島うん、まあそんなつながりもあり、まあまあ江ノ島ね行ったりする
んで、うんうんうんうん、
なんてのもあり、
うんうん、
そうそう氷穴の方行ってみましたけどね、
うん、
もう一個の富岡風穴か、
うん、
もう一個の方ね、
うんうん、
もう一個の方はねそんなあの何縦穴みたいな感じじゃなくて普通に横穴の洞窟みたいな感じになってるらしくて、
うんね、
そっちはもうちょっとこう難易度は低い感じ、
うんうんうん、
お年寄りなんかそれこそサイトなんか どう違うのみたいなあのどう違うのみたいなのネットで検索したら、
うんうんうん、
あの 富岡風月の方はお年寄り向けみたいな、うん、あまり無茶したくない人向けみたいな感じに書いてあって、うんうん、ああなるほどな、じゃあ氷結にしようって思ったんだけどおもろいしと思って、
うん、
そうそうそう、まあだからそのおデートみたいな感じで行くなら、
あそうね、
富岡風月の方がいいのかもね。
そうだね、
うん、
でもなんかどっちも両方行く人はセットチケットみたいな感じで、
あそうだ、ね、
ちょっと安く売ってますよみたいな、
はいはい、両方行ってみてねみたいなね、
うんうんうん、大体の人がそっちっぽかったね。
あそう、
チケット買ってる人、うん、あの
まあまあでも来たついでだから両方行くかってなんか
そうだね、近くならまあ行くかっていう、
うんうんうんうん、まあ片方しか行きませんでしたけど、
うん、私は普通にあ2箇所あるんだって思った。
吊り橋効果を狙うなら氷結。
なるほど。
なんか氷結って言ってるとあれだな、あの
お酒の、
お酒の
氷結
マイナス192度みたいな書いてあるやつ思い浮かべちゃう。
氷の穴です。
うんうん、そうですね。あとはその後にその冬来カフェがある公園に行って、
うんうん
うん、まあ、あの真冬さんとそのお母様にご挨拶し、
はい、ご挨拶して
ジェラート食べ、
うん、
マロン
ミルク、
マロンミルク、マロンなんとかだったね、
なんとかって
栗
ちゃんと覚えてる
名前を。
美味しかった、あれなんかちょっと栗のつぶつぶも入ってて、
はいはいはい、美味しかった
ですね、すごい美味しかった、
うんうんうん、マロンってしてた
ね、
味が、
うん
うん、
美味しかった
美味しかったですね。
ちょっと寒かったけどでも美味しいって思って食べた。
そうだね、
うん
うんうんうん、
レモネードも飲んで、
そうですね、
あったかいの嬉しかった
そうね、あったかいレモネード売っててね、そうそうそう、あったかいのあるんだと思って、
あったかいいいなって、
うんうんうん、寒いほどではなかったけど、まあ、涼しくありましたからね。
そうだね、
うんうんうん、であとあれか、その後に桔梗屋か、
はいはい、桔梗信玄餅の工場見学行ってね、
はいはい、きな粉がドワーって入っているところにあの餅を突っ込むやつでしょ、あの
黒蜜を突っ込むじゃ
ん、黒蜜を突っ込むのかあれどうなってんだっけ、もともと餅が入ってんだっけ中に、
もともと下に餅があって、
餅が入ってきな粉がドワーってなって、うん、そのなんかへこみの部分に黒蜜をドゥーってやって、串で
刺して
引き抜くときな粉がダバーって横から出る
絶対きな粉をこぼさずに食べれないれ
食べれない皿かなんかの上に置いて食べないと大惨事になるやつね。
大体でもこう風呂敷になってるから、うん、あれできな粉をどうにかして、
まあね、
食べ終わった後もガッてそのままギュッてしまって、
まあね、なんかピクニックとかで食べたい、
外でってこと、
うん、でこぼれたやつはバーッやりたい感じ、
まあまあまあ
そう、それの工場が本当にそこの近くにあったんだよね、
うんうんうんうん、
その公園のね、
ね、
そうそう、でそこ行ってみましたね。
ちょうどねうちらが3時ぐらいに着いたのかな、
うんうん、
そしたら3時が最後の工場見学最終時間みたいでね、
うんうんうん、そうそう、ちょうどあの、うん、今なら予約とかなく見学できますっつんで、あじゃあ行きますかっつって、
ね、
行きますかっつってその工場の入り口に近づいてったら、もう嫌っていうほどのきな粉の匂い、
ね、あすごい匂いがする
って、すんごいきな粉ってい
い匂いだけどね。
いい匂いだったね。
美味しそうな。
そうそうそうそう。
でもあの入り口だけだったね。あんな匂いしたのね。
確かに、ね。多分どっかに換気扇みたいなのがあるんじゃないのかな。
出口みたいな。
うん、
あ
確かに中はそんなきなこ臭くなかったような気がする。
うんうんうん、
普通にあの工場見学のルートみたいのがさ、うん、組んであって、
ね、
そこをまあどういう風に作ってますよっていうのを見ながら。
うんうん。
歩くみたいな、あの前にいたアサヒビールの工場みたいな感じと同じ感じだったね、う
んうん、まあ、でもほらアサヒビール工場なんかはちゃんと予約して、うん、あのガイドさんがついて、しっかりとあの次はこちらですみたいな、
そうだ
あったのが全然そういうのなく、あの勝手に見てってくださいみたいな雰囲気だったから、う
ん、あのかけ流しみたいな、
そうそうそう
人間のかけ流しみたいな、途中もうなんかあのその見るところで人間がふん詰まっちゃって
そうそうそう見た人はずっと見てるみたいな、ね、
そうそうそうそう、
あこんな自由な感じで見学してっていいんだと思って
ね、
うんうん、面白いけどね、
まあ一応時間を限ってるみたいだけどね、
うんうんうん、
この時間でって
そうだね、
うんうん、
本当はねなんか信玄餅のパフェみたいなとかさ、
はいはい、
あとなんかそこの中になんか、うん、 食べ物を食べれる、
うんうん、
喫茶じゃないけど、うん、なんかねあってお昼とかそこで食べたかったけどね15時までで終わっちゃって
そうだねちょうど終わっちゃったところでその時まだしかも昼飯食べてなかったからちゃんと
そう
まあその スイーツ的なものはね
そうジェラートだったりアイスだったり食べたんだけど
そうジェラート食べたしその氷結のところでなんか
シューアイスみたいなねな
んかえ火山岩シューアイスみたいな
そうそうあの安くなってたんだよね
そう夏場過ぎたからだかなんか元々400円なのが250円みたいなすげえ安くなってて、
う
ん
じゃあ食べようかってね
そういうの食べてたんだけど昼飯らしい昼飯を食べてなかったから昼飯食べたかったけどあーちょうど15時で終わっちゃってますねみたいな
終わってますね美味しそうなのになってね
そう
ほうとうっていうなんか上りとか結構外に出てたからね
そうなのよね
食べたかったって
そうなのよね
でもそこでねなんだっけ、うん、あの桔梗信玄餅 と、
うん
雪見大福のコラボのアイスよね
はいはいはい、はい、
またアイス
そうなんだよねアイスうまそうなやつもいいんだけどいやでもその雪見大福のやつは、
うん、
まあその後にすぐ食べたじゃない、
うんうん、
あれは当たりでしたね
あれ美味しかった桔
梗信玄餅コラボ雪見大福
あれは
雪見大福だし桔梗信玄餅っていう
ちゃんとどっちもあった
そう全然喧嘩してない感じの
し
むしろナチュラルすぎて意識しないと普通にこういう商品あるよねっていう感じのいや商品あるんだけどでもあれ普通に売ってるわけじゃないでしょ
じゃなかった気がするんだけどなあそこ限定じゃなかったかな
うん、
あれは美味しかった
美味しかったですね普通に、うん、まあまあ普通に雪見大福好き
美味しいんだけどね
雪見大福ね好きっていうのもあるけど、うんうん、なんかちゃんとあの桔梗信玄餅だしちゃんと雪見大福
そう
普通にあれは全然あそこ行けば多分普通にいつでも買える感じだと思うんで、うんうん、まあ俺らが3時に行っても全然売ってたんで普通に、
ねそうだね、
売ってると思うんだけど、うんうん、
あでも全国のコンビニで先行販売っていうのが今年の1月25日に出てるからもしかしたら
売ってるかもなんならもう売って終わってるかも
終わってるか
でも売ってたらちょっと買って食ってみてほしい感じですね、うんまあ、知ってる人もいるかもしれないね
そうだね
そのタイミングだとねすでにあれ美味しいですよねみたいな
あれが美味しかったまた食べたい気もする、
うん、あでもちょっと戻るけど工場見学のところでさ、
うん、
あの桔梗信玄餅って基本的にさあの風呂敷っぽいあのビニールみたいなの包んであるじゃない、うんうんうんうん実際に風呂敷バージョンもあるのか布っぽいので包んである
あなんか赤いのと
透明のね
透明っぽいのとあるから不織布っぽいのが赤いやつかな、
うんうんうん、あれ全部手で結んでんのね
結んでた ね職人的なおばちゃん
いやまあそりゃそうなんでしょうけどそう職人的な おばちゃんがねずらっと8人ぐらいバーってい
って、ね、そうだね44ぐらいでね
あさささささささって
結んでたささささ
そうなるよね。でももう手見てねえんだ手元。向かいのおばさんとなんかうんうんうんみたいな感じの、まあ、何喋ってんかわかんないんだけど、
うんうん、
なんか喋りながらそっちを見ながら手元でスススススって結んでてまあそうなるよねみたいな。
なるでしょ。ずーっと毎日それやってたらね。
ねえ、すごいよね。
うん、
そりゃちょっと高くなるよね。
まあね。
うん。
あとびっくりしたのはあれだよね、うん、あの工場で詰め放題をやってるっていうのは聞いてて、う
ん、ああはいはいはい
あのでももう朝早く行かないと詰め放題用の、
うんうん、
あの券がもらえないっていうのは聞いてたの
整理券みたいの配って
そう、うん、整理券配っててでまあ大体朝7時とか、
うん、
そんぐらい早く行かないと無理だよって聞いてたから、
うんうん
まあ、今回は無理だろうなっては思ってたんだけど、
うんうん、
実際に工場に行ったところの入り口の看板のところに整理券配布終了しましたって、
うんうん、
配布の終了時間が5時20分って書いてあって5時って
朝
朝の5時と思ってどんだけみんな早く来るんだよと思っちゃった
その時間に派遣終わったってことはそれより前に来てる人がいるってことだよね
っていうことだと思うんだよねあれ派遣終わったの時間だと思うんだよね
もううっかり早く起きすぎちゃったおじいちゃんおばあちゃんがなんかそのままこう来てるみたいなぐらいの時間帯じゃないですか
てかさもうその時間に工場の人もいるんだっていうのがすごいなって
確かに
、まあ、24時間稼働なのかな
まあそこがねイベント施設みたいな勢いでやってるんであればちょっと早めの時間からとかあるんだろうけどね、うん
いやそんな時間からすごいなと思って。
すごいね。
そりゃ地元の人しか行けないわと思って。
まさか前日からとか並んでないよね。
さすがにそれはしないんじゃないかな。
ご迷惑、近所のご迷惑なのでおやめくださいみたいな。
すごいなと思って、なんかテレビでも見たことあるんだよ、すごい
ブワーって。ごめんだけどさ、そこまで欲しいっすか。だって中身は別に桔梗信玄餅なんでしょ。
うん、いやどんぐらいの金額でその詰め放題やってるか分かんないけど、まあ、でももうなんかそのテレビで見た時にはぎゅうぎゅうに詰め込んでて、もうぐっちゃぐちゃになってるって。
やだやだ、俺それ苦手。なんかそこそれ見てるだけでちょっとソウルジェムが濁ってきそうな。
そうだからハルさんは嫌だろうなと思ったし、まあ、時間的にも全然間に合わないだろうからいいなと思って、うんうん、いいやと思ってて、ただちょっと、
まあ、別に自分がやる分にはいいけどそこまで詰めないよねっていう。
まあでもやるなら、まあ、そこまでいかなくても、まあ、そこそこは詰めたいよねって思うから
ね。ちょこちょこ言うけど人間性が試されてる
ね。お、
人間性を捧げるイベントだよねあれね。詰め放題。だからあとなんか前もさ、なんかスーパーだっけ、まあそういうところでさ、
うん、
あのじゃがいも詰め放題みたいなのあったじゃん、ね、俺がこんぐらいでよくねって言ったらふもさんもうちょっといけるでしょって、あもうはいお願いします
スコスコすぎだろって言って、人参とか立ててこうやってサク作ってみたいな。
やっとるやっとるって、
ね、あの詰め放題はできなくても、うん、アウトレットみたいなのまだもうちょっとあるかなと思って、
はいはいはい、
で結局カステラかな、うん、きなこ味のカステラを買って、あ、はいはい、きなこ
カステラさっき食べましたけど ね、うんうん、ね、うんうん、
美味しかった。
美味しかったですね。
行かないときっと食べれないのかなって思って。
まあまあまあ流通は一応してんでしょうけど ね、
多分ね、
工場でアウトレット売ってるってことさ、うん、ある程度ね、
ある程度ね、
まあ、どこで買えるのかは知らんけど、
分かんない、
うん、でもなんかいろいろ作ってんだねと思って
ね。プリンとかもあったしね。
プリンありましたね。
ちょっとプリン気になったけどね。
プリンとかせんべいとか乾き物も結構いっぱいあったし、
あったね。
あ、そんなに作ってんだと思って。
あとまだ食べてないけどかりんとうまんじゅうの、
はいはい
ね、中に信玄餅入ってるっていうバージョンも買ってきましたしね。
はいはい、そうですね。
あれも美味しそうで、
あとはそのアウトレットっていうかそのね、訳あり品みたいなの売ってるところのレジの横に花輪のサインがあったのがちょっと面白かった。すげえな、どこでも顔出してんなみたいな。
まあまあまあ。
でそこで、
うん、いい加減お昼を食べたいと。
そうだね、
うん、
お昼を食べたいけどもうほぼ4時みたいな。
帰らなきゃかなそろそろみたいな、
まあ、そろそろ帰らないと帰宅時間が結構遅くなりますよっていう。
うんうんうん、
まあ、言うて3時間帰りは3時間ぐらいかかる印象だったからね、
まあ、2時間ちょっと。そうだね、
2時間ちょっとか、
うんうん、
ぐらいだったからぼちぼち帰らないとですよみたいな、
うんうんうん、
まあ、雨降ってきたし、まあ別に今から行くとこもねえかみたいな、
うんうん、
富士山見えねえし雨降ってきたら、いやなおさら見えないよね。
そうだね、
ふもさん、あ、ふもさんじゃねえや。え富士山。ふもさん見えねえな。
大きすぎたかな。
ダイヤモンドふも。違う違う。富士山ね、
はいはい。
富士山マジで見えなかったからね。
見えなかった。
存在感ゼロみたいな。こっちの方角に富士山あるはずだけどなみたいな。
それこそあの行きはちょっとね、ふもとみたいな、あのなんだろう、下の方はちょっと見える部分があったりもしたけど、
うんうん、
なんかお昼過ぎぐらいから完全に曇っちゃうともう何にも見えなかったもんね、
うんうん、
方向すら分かんないみたいな、
ね、分かんない、こっちの方地図見ながらこっちの方角に富士山があるらしい。それが結構心残りではあったな。
そうだね、
近くで見れるかなみたいなのがあったからね。
ね、またなんかね、もうちょっと天気がいい時とか、あと紅葉の時とかね、
うんうんうん、
そういう時行って
もいいかね。富士山一周ってのはどう？
え、どういうこと？あ、富士山の
周り、富士山周りをぐるっと山梨、まあ、どっち側からでもいいけど山梨、石とかぐるっと、
はいはいはいはい、
ざっくり
ざっくりとね、
意外と気持ちいいかもよ。
そうだね、
うん、で結果富士山は登ったりはしない。
そうだね。
まあ季節によってはそもそも通れないみたいなとこいっぱいあるだろうから、
うんうんうん、
まあいい陽気の頃にね。
そうだね、
うんうん、冬場とかはねちょっとね、
うん、
でそうだ帰りのね、
はい、
あの途中っていうかなんか明確にどこっていうの決めてないからさ、何があるのか分かんないけど、とりあえずほうとうとか食べてみたくねみたいなさ。
そうなんだよね、
あったからなんかそういうの食べれそうな店 その走ってる途中にあったら入ろうかどうかなみたいな、もう山の途中まで来ちゃったらありそうもないんですけどみたいな。
たまに見つけるお店がねやってるのかなやってないのかなみたいな、
ね、暗いっすよみたいな、店内暗いっすよみたいな、
近く行ったら閉店って書いてあるみたいな。
まあ多かったよね。いやここ宝刀って看板に書いてあるけどこれちょっと入れる雰囲気じゃなさそうなんでスルーでみたいな繰り返して、
もういいかって言っておやつに持って行ってたなんか芋アンドーナツが食べ始めちゃった。そしたらね、
うん、
なんかいい感じのお店もあるじゃん。
そうそう、あのなんか割とチェーン店ではないけどかなりしっかりした、
うんうん、
作りのお店でちゃんと中の明かりが見えて入りやすそうな雰囲気で、駐車場大きめで「ほうとう」って書いてあって「ほうほうとうこれ入るか」っつって
ね、ちょうどなんか前の車だかなんかが駐車場に入ってってて
「うん、
あれこれお店じゃね?」って言って
「はいはい、
行けんじゃね?」って。
そうでしたね。なんだっけ、ほうとう不動っていう、
うん、
なんか多分有名な店なんじゃないかな。ひらがなでほうとうってグーグルに入れたら不動って割とサジェストですぐ出てきたから、
うんうんうん、
多分有名どころなんじゃないかな。
川口湖の近くだったかな。
そうですね、
に 5,6 店舗あるのかな。
うんうん、山梨に 5,6 店舗あるみたいな感じでしたね、
うんうんうんうん、その中のなんか後から知ったけどどうやら本店だった、
本店だったらしいっていう。
大きかったもんね。
大きかったですね、
うん、
西川口湖店みたいな感じだったね、確かね、
うんうんうん、全然知らずに入ってったんだけど、
うん、
席つくなりあのメニュー一択になりますみたいな。
あ、そうですね、
言われて、
はい、あのメインは宝刀一択でですみたいな。
何にしますかって、え、じゃあそれでみたいな。
それ二つでみたいな。まあでも本当に宝刀食べてみたかったから、どんなもんか食べたことなかったから、うん
う
ん、
ね、
ね、なんとかギリギリ、多分それ過ぎたらもうなかったよね、うん、
なかったね、
うん、ほぼ山梨抜けちゃうし、なんなら普通に山道だったし、その後
本当にずっと山道をくねくねくねくね走って
そうそうそう、行きはそんなことなかったんだけど、
うん、
基本 Google さん Google マップ頼りで走ってたから、
はいはい、
多分帰りはその混んでるメインの道よりも山道行った方が早いようだったので、
うんうん
うん、そうそう、まあでも本当美味しかったですね。
美味しかった、なんか野菜もゴロゴロしてて、
うんうんうんうん、なんかあのきしめんみたいな、
うんうん、
うどん、
短いうどん、
うどんっぽい何か短いんだよね、なんかね、
短かったね、確かに、
へえと思って、こんな短いんだほうとうってと思って、うんうん、なんかツルツルっていうよりかパクパクっていう感じ
お鍋みたいなのが器として、
はいはいはい、
そのままグツグツしてたのまま持ってきましたみたいな感じ、
はいはいはい、そうですね、
結構そこにこびりつくなと思いながらこうゴシゴシやって
そうだね、普通に鉄鍋みたいな感じだった、
そうそうそう、
うん、食べる前にあの2人でほうとうのイメージを話してて、え、ほうとうって鍋みたいなやつだよねって俺が言って、ふもさんがほうとうってうどんでしょって言われてえってうどんなのって鍋なのって言ってたけど、結果鍋みたいなうどんで、おお、どちらも正しいみたいななんてさっき、ね、
うん、もうほうとうのイメージはラーメンしかなかったから
本当に一人用鍋みたいな感じだったな、
うんうんうん、ね、
野菜多くて食べやすかったの、
うん、あの、
まあ、結構量あったけどね、
量あった、ちょっと食べきれるかなって思うぐらい。
それはあなたその前に食べてたまんじゅうが効いてんじゃないの。
そうかもしれない
まんじゅう食べてる時にさ、この後に店見つかったらやばいよねとか言ってさ、
そうそう言ってたんだよね
ちょうど見つかってやんの
そうそうそう、なんか2つぐらいちょっと食べちゃってたからさ
そうそう、ちょっと効いてたよねあれ多分、ね、
そうそうそうそう、でもなんだかんだちゃんと全部食べれたかな。
そうだね、なんとかね、
結構お腹いっぱいになったけどね、うん、苦しかった、うん、ピーって、
うん、まあでもそんな感じか、
うんうん、
ね、
ね、あとはもう食べ終わったらひたすら山道を走って霧の中に突っ込んで怖い怖いって言いながら、
う
ん、
霧っていうか雲だよ
そうだね、
普通に割と標高高いとこ走ってたっぽかったから、うん、まあ暗かったからあんまり見えないんだけど、
うん、
まあでもそれっぽいところ結構走ってたから、
ね、
普通にところどころ雲の中突っ込んでるっぽくてヒヤヒヤするよ ね、がっつり入っちゃったらどうしようって思うじゃん、まあ、うん、そう言うほどがっつり入ったとかそんななかったけどさ、
まあ一瞬ね、本当にわ本当に何も見えないみたいな、
やべえっていう時あった
、ね、
うん、 まあでもまあまあすぐ抜けたし、
うんうんうん、あとは傾斜がきつくてね 18% とか
傾斜そうだね 18%
一番
の下りとかは結構怖かった
怖かったね
うふえっつってめちゃ下っとる
先が見えないのにこんな下っちゃってみたいな
そうそうエンジンブレーキローにこうギア入れてるのにスピードガンガン上がってくるみたいな
ブレーキずっと踏んでないとってなっちゃって
ねえまあ楽しかったですけどね
うん楽しかったよ
いやでも富士山撮りたかったな
富士山だけちょっと心残りだね
富士山撮りたかったでもこれ山梨住んでる人からすると、うん、あれに価値ありますみたいな感じなんだろうなきっとな分かんないけど
いやまあ価値はあるんじゃないですかそれを売りにしてるでしょうか
見慣れてるんでもうなんかよく分かんないですねみたいなまあうちの家らへんからもさ、
うんまあ、
富士山って
見えるんだけどね
見えるからさ、うん、いやそもそも富士山お前のところは見えるやんけみたいな見えない県からするとそうなるよな、
う
ん、みたいな
そうだね見えない県から来た人とかからするとね、うん、わー見える富士山がすごい 真ん中見えるみたいな、
うんうん、
言われたりするかねああそうだねみたいな感じの
そうっすね普通に俺らが山梨に行ってちゃんと富士山見えたら、うん、富士山でっかいって言うんだろうけどあそう普通よいつも通りよみたいな
そうっすね、まあ、でかいかもしれないですねみたいな感じなのかもね
なるんだろうな、
ね、確かにね
あそう全然関係ないけどさ、うん、一箇所さすげえ面白くてさ、まあ、ふもさんに写真俺が運転してる時だったからふもさんに写真撮ってもらったけどさ、
うんうん、
あの交差点の名前で一個面白いのがあってさ、
うん、
自衛隊入り口っていう交差点名があってさ
はいはいありましたね
何自衛隊入り口ってちょっと思っちゃった
ここから
自衛隊駐屯地とかの入り口だったら分かるじゃん自衛隊入り口って何と思って
ここから先は自衛隊だ
ここを右に曲がったら自衛隊なのいやちょっと意味がわからない
自衛隊なんだ
自衛隊入り口なんだ
自衛隊の入り口
入っちゃうんだんウェルカムみたいな自衛隊そういうことでしょだってなんか自衛隊入り口をなんかそのまま受け取ると
そうだねようこそ自衛隊
自衛隊っていう場所があるってことここは自衛隊の自衛隊ですっていう
よくわからないね
なんか面白くなってきちゃってさあれ自衛隊入り口、うん、もう自衛隊いやまあ言ってる意味はわかるんですけどね、うん、多分この先に自衛隊のなんか施設があるんだろうなと思うけど自衛隊入り口
自衛隊の車結構見たしね
うん、なんか自衛隊何々前とかさ
あああり
駅前とかありがちじゃん、うん、どこどこ駅前みたいな、
うんうんうん、自衛隊の入り口
自衛隊の入り口なんだろうねまあ実際ねその富士山の麓の方だったから、
うん、
まあその演習場だとかなんだとかあるのかなとか思ったりはしたんで、
うんうん、
まあ意味合いはなんとなくわかるんですし、
う
んうん、なんかところどころジープ見かけたりとかさまあ今ねそのあの世界的な情勢は若干ガタガタしてるんで
そうだねあの、
まあ、そういうの
北朝鮮ミサイル撃っちゃったりとかね
そうですねロシアとウクライナのあれがあれしてあれしてるってねまあそういう関係もあるのかなとか思ったりもするにしますけどうん
あとでも自衛隊の車よりも、
うん
ポルシェがいっぱい走ってたね
あった鳴沢氷穴の行く直前ぐらいね
ポポポポポポポってずっと
ポルシェ走ってるってポルシェあれその後ろもポルシェあれその後ろも後ろも後ろも後ろも後ろもポルシェみたいなポルポルポルポルポルポルポルシェってなんですよねでポルポルポルポルポルシェの後に2台空いてからまたポルポルポルポルポルってなってるんだよね
あれな何かあったのかな
何かあったんだろうねめっちゃポルシェ新旧のポルシェがポルポルポルポルってなんだってい
ろんなポルシェがいたねオープンカーだったりなんだったりった、ね、
オープンカーもあった
あったあった
うんと俺その時運転してたから
あれそうだねそうわオープンしてると思って、はあ、いいねこれ雨降ってきたらどうすんだろうとか見ながら
閉めんだよ手動でいやいやどうとかもしれないけど手動じゃないですか、
うん、
分かんないけど
なんか結構高級車見たね
ありましたねやっぱねああいう場所なんで
なんだっけ
別荘とかありがちな場所だったりするんで
馬のやつ
ランボルギーニ
はい
ランボルギーニは牛だよ
牛かあれ馬じゃないのか
馬はフェラーリだよフェラーリいましたね
でフェラーリもいたよね
うん、うん、フェラーリいたあの赤と白の ね同じ型のフェラーリが2台並んで赤白でいて、うんうんうん、
ねおめでたい感じで走ってる
え紅白フェラーリ
紅白フェラーリ
確かにもうフェラーリおるわって やっぱタイヤ太いわ
ね。
いい感じにお年を召した方とかが乗ってらっしゃるんだろうなっていう感じ。
いい感じのおじさんが乗ってたよ、1台は 見えたけど。
そうでしょ、
そうそうそう、
でもそうでしょっていうか単純に肩が古かったっていう話なんで、別にフェラーリ乗ってるやつイコール
おじさん
おじさんっていう別に意味合いではないんですよまあ思ってる節も多少なりあるけど
なんかね高級車みたいなのがいっぱい見たなっていう。
まあそうだろうね。あとまあ高級車なのか走り屋なのかっていう微妙な線みたいなのもあるけどね。
ああまあね、
うんうんうん。まあでもフェラーリとかってなんかあんまり改造してるイメージあんまりないから、なんか走り屋とかじゃなさそうってイメージもあるけど、
うんうん、まあ、うるさいバイクはいたけどね。
そうだね、
バイク集団、あの大きい対向車線にはみ出してきてますよ君たちみたいな。
そういたよ、危ねえと思って
ね、あれは結構危なかったね。
ね、右側からあの車を追い抜くバイク集団、
うん、多分近くにポルシェがいたから結構こっちに寄ってきたんだよポルシェに当たりたくないから。
まあまあバイクで当たったら自爆しますからね。
おう、いやポルシェ傷つけても怖いじゃん、弁償は。
弁償とか言ってんじゃねえよそこは逃げろよ
それはダメなやつい
や、なんかそこまでなんかやんちゃしてる風な感じなの、まあ、明らか暴走族のなんかね、うん、バイクみたいな、
うん、
なんだろうね、あの暴走族のバイクのあの形
なんだろう、ね、
なんかちょっとこうライトが前側が丸くてさ、なんか後ろがドゥーンってなってるみたいな、
うん、
あれ なんなの ああいうバイクがあるのよく分かってないんだけど。
私もバイクは分かんない。
あるのかね、
バイク以外も分かんない。
このあの暴走族のバイクの原型は大体これみたいなのあるのかね。
なんかあるんじゃない、代々これがかっこいいみたいな。
それとも市販車をあの丸っこいデザインに置き換えていくのかね、ボディとかをね。
なんか市販車を変えるのがいいで、結果変えるとみんなああなるとかなのかな。
ね
え、分かんないけど、
まあ、かっこいいんだろうね、その中の人からするとね。
そうそうそう、
あのフォルムがいいんじゃねえか、
うん、きっと細かいこだわりがあるんじゃない。ここがよりこう丸みがある方がかっこいいとか、ここがより長い方がいいとかさ、
まああるんだろうね。あのほらアメリカに乗ってる人はあの何チョッパーみたいなさ、すんげえ長いハンドルつけるみたいな、
はいはいはいはい、
長ければ長いほどいいみたいなさ、
言
いがちじゃん。そうそうそうそう、どうやってハンドル切るんだよみたいなああいうのと同じ感じ、うんうん、あの普通の人間からしたらちょっと実用性欠けすぎませんみたいなさ
うんうん、うん、
ああいうのがいいみたいなあるんだろうね。
あるんだろうね、
うん、面白いよね。
面白かったね。
内部の人に聞いてみたい。友達にはなれなさそうだいや分かんない、話したら普通に友達になれるかもしれないけど、
そうだね、独自のこだわりが
聞いてみたいよね、インタビューしてみたい、うん、フラットな視点でどこがこだわりですかやっぱこういう色がいいんですね、こういう色合いがいいんですね、キラキラしてるの好きなんですねみたいなさ、
ね、ありそうだよね。
あと漢字好きなんですねやっぱねみたいな、よろしく、
感じな
のか 今時よろしくって書いてあったらクソダサいのか、
一周回ってかっこいいの
かっこいいのかな、
分かんないけど、
逆に
ナウイかもよ。
でも音量がうっさいのはあんまりなかったね。
あそう、
言うほどな気がする。
あまあそうか、
うん、あの走り方は普通にひってえなと思ったけど、うんうん、右側から追い抜く、右側から車線を越えて追い抜くんじゃないよって、
車線を越えちゃダメよって、
ダメよって、普通に引っ掛けるぞこの野郎と思ってこっちが俺なんかはさ、
うん、
あの実家が道に近かったからさ、うんうんうん、それこそ暴走族の本当に
あうるさいのとか、
マジでうるさい、なんか1キロ先から音聞こえてませんみたいなやつを聞いてるからさ
あなるほどね。
夜中寝てる時に遠くの方からみたいなさ
湘南だね。
そこから考えると全然静かみたいな
あだからあれなんだよ、そういうのに慣れすぎてるのかもよ、うちらはこう湘南エリアなので一応なんかそういう暴走族多すぎるみたいな、ね、
とか あまりにもうるさいやつはすげえしょっぴかれるようになったとかさ
あ、
だって自分から私はここにいますよって
宣
言
して
るようなもんじゃんお来たなって思わせるような感じになっちゃう、
まあ、そうだね。
そこよりも見た目にこうエネルギーを割くのがトレンドみたいな。
どうなんだろうね、言うてこの辺たまにうるさいけどね。
うん、まあね、たまにね、うん、
たまにね、
うん、あのソロ暴走族みたいなやつね、
そうそうそう
族じゃねソロ暴走 暴走みたいな
暴走
みたいなのがいるよね確かに。
そうそうそう、うん、少人数で走ったりする、うん、2,3 人ぐらいで、
うんうん、まあそんなとこか、
うん、あとコンビニが白黒だったっていうことぐらい。
ああコンビニ白白黒白黒っていうかなんかセピアみたいな、
セピアみたいな、なんかセブン
とローソン、なんであれみんな合わせてんの、なんかローソンとさセブンイレブンのさ看板がさ、普通セブンイレブンだったらあのなんかトリコロールっぽいさ緑と白と赤みたいなさ、
うん、オレンジっぽいのとね、
ね色合いだったりローソンだったら青と青と
白 か、
うん、だったりとかのやつがなんか割とみんな揃えてなんか濃い茶色みたいな、
そうそうそうそう
単色になってて、
そうそうそう
でふもさんが写真撮ったら白黒にしか見えねえとか言ってて
なんかモノクロ写真になっちゃった
そうそうそう、で俺も夜通りかかった時に見たらもう夜見たら完全にその店舗の方のカラーリングも全部
そうそう横のねビャーってずっとこう色がついてるはずのところ、そうそう
濃いセピアみたいな色合いでまとめられてるからさ夜見るともうなんかそこだけなんか目がバグってんのか白黒に見えるみたいな、
そうなんだよね
色がなくなって見えますけどみたいな、
あれって思って俺びっくりした、
隣の信号機はちゃんとカラーだわあのコンビニは白黒やな、
あそこの地域ならではなのかそういうコンビニのあれがあるのかどっちなんだろうなって、
あジャンルが、
そうそうそう、なんかほら、ナチュラルローソンとかたまにあるじゃない、はいはいはいはい、あれ確かに色が違ったかもしれないけどでもあんな色じゃなかったはずだしナチュラルローソンとは書いてなかった気がするから、
えでもあれ一つ間違ったらお葬式みたいになってるなんかって思っちゃったけど、
喪に服してるんだ、
うん、コンビニなんかあれ自然環境に馴染むみたいな、
どうなんだろうね、
そういうあれ奈良的なマインド、
そういうこと、でもちゃんと本来の色したローソンも見かけたし、
うん、
どういうことって思う、
だ富士山のなんかこのエリア内のコンビニはあんまりこう
主張しちゃダメ、
主張しちゃダメみたいな
そんなこと、
電気はつけていいけどカラフルなのはダメみたいな
そんなことあるの
だけど
あの例えばローソンだけとかさ、うん、なんかセブンだけとかなら分かるんだけど、うん、どっちもやってたから、
どっちもやってたね、
そうだからびっくりしてよりびっくりした、
何なんでしょう ね、
あれ
知ってる方いたらちょっと教えていただけると、
う
ん、嬉しいかなと、はい、パッと見本当にお葬式カラーじゃないけどなんか喪に服してる感に見えるんでちょっとギョッとします、
ね、
しお
自分の目がバグってるのかなって
思っ、バグってるかって思っちゃうもう近くの信号機もセピア色にしたら
分かんないそれ
いやどこの一番左がついてたら緑なんだろうなみたいな
覚えとかなきゃいけない、
そうそうそう
危ない危ない
事故る
逆にみんな気をつけるかもね、
気をつけるかも、
ね、うって変わったけど変わってないみたいな、これ
これ一番左だからな緑が緑じゃないから緑の中にひらがなで緑って書いてあった
よーく見ないと分かんない、
分かんない、何の話あついでだからもう一個ちょっと小話していい、
はい、
まあ山梨の話はこれで終わりなんですけども、
うん、
はい、あの最近さダイソーでさ、
うん、
あこんなもん売ってんなと思ってさあったのがさ、あの1000円のいやダイソーなんだけど1000円なんだけど、
うん、
あのワイヤレスイヤホン、
うんうんうん、
Bluetooth の
両耳の、
そうそうそうそう、はあ、こんなもん売ってんのと思って、
うん、
なんか前にふもさんがあのドンキでさ、うん、片耳用のワイヤレスイヤホンって売っててさ、
はい、
それ買ったじゃない、
1,200〜1,300円ぐらいかな、
うん、仕事で夜勤の時に、
うん、使うのに
あまりに眠い時に、
そうそう、
ポッドキャストとか音楽を聞いて、
うん、
眠気を覚ますよ
う、うんうん、
などに買ったやつ、
そうそうそう、
で俺も家にいる時にそれこそなんか外で草むしりしてるとかさ、
うんうん、
なんかケーブルが鬱陶しい、
うんうんうん、
時に使うのにワイヤレス確かに1個あったら便利だななんて思って、うん、そのドンキのやつ俺も買おうかななんて思ってたんだけど、うんうんうん、あのダイソー行った時に普通にそのワイヤレスイヤホンが売ってて、
うん、
で2種類ぐらいあったの、
うん、
でなんか1個がダイソー名義で売ってるやつね、
うん、
でなんか重低音みたいな
あよくあるや
つ、低音押しみたいな、
はいはいはい、
もう1個がなんか別のメーカーのやつ、
うん、
で、うん、そっちの方が電池の持ちは良かったんだけど、
うん、
まあ、でもなんかダイソーブランドを、
うん、
まあ信用してもいいのかしらある程度と思って、うん、いや別にすごいハイクオリティなものを別に1000円で買おうとは思ってないから、
うんうんうん、
まあ、最低限バランスが取れてたらいいなみたいな感じで買ってみたのよ、
うんうんうん、ダイソーブランドの方、
そうそうそうそう、うん、 あのね、全然ね、それこそポッドキャスト聞くとかだったら全然、うん、全然必要十二分じゃないですかっていう。
はいはい。
あの特に設定もそんな難しいことはないし、普通のワイヤレスイヤホンみたいにペペってやれば設定できるし、
うんうんうん、
あの両耳なのよ、あの、うん、ドンキのやつとかと違って、
うんうん、
両耳で、でしかもそのちゃんとあの充電ケースみたいなさ、
あ、はいはい、
あるじゃないですか、
うん、
あのイヤホンを取ってこの中のケースの中にパコって入れとくと、そのケース自体にバッテリーがあってそこから充電されますみたいな、うんうんうん、それもちゃんとあるのよ、
うんうんうん、
もうすごいと思って、
うんうん、
でそのケースのバッテリーがなくなったらケースの方を充電して、
うんうんうん、
持ち運ぼうねみたいな、
うんうん、
で多分あの連続再生な何時間 6時間5時間なんかそんぐらいだったけど、うん、俺も正確に忘れちゃったんだけど、
うんうん、
まあ、ある程度は普通に聞けるよと、
うんうん、
あ、いいじゃないですかみたいな、
うんうん、
全然1000円ならなんかそういうことダイソーだったらじゃあどこでも買えるじゃんほとんど
みたいな、そうだね、
まあ、ダイソーのない件とかあるのかどうか知らんけど、
わかんないけど、
うん、まあでもまあまあありがちじゃない、
うん、
まあ、全然いいんじゃないですかと思って、
うんうん
うんうん、ありな気がしましたね。で片耳ずつ全然使えるからさ、
うんうん、
片耳ずつ使ってたら実質無限に聞けるじゃん、片耳イヤホンとして。
え、無限はまあなんか言い過ぎな気がするけど、
まあいや、その片耳使って片方充電してる間にもう片方使って、
そうだね、ずっとループでね、
うん、そうそう、本体の充電が切れなきゃずっと聞けるわけ
だ、そうだね、
あら便利いいじゃんと思って、
うんうんうん
うんうんうん、まあ、いきなり高いさ、それこそイヤーポッツとかさ、
うん、
イヤーポッツじゃん、ね、エアポッツか、エアポッツとかさ、ああいうの、まあ、有名だけど、そう、高いじゃん。
高いよね。
あとよくわかんねえ中国メーカーとかさ、俺も買ったけど、あのすぐぶっ壊れたりとかする、充電できなくなりましたみたいなのあったのよ、過去に。
あ、そうなんだ。
まあ、あれは完全ワイヤレスじゃなくて、あの、左右がケーブルでつながってるけど、ワイヤレスみたいなやつなんで、
はいはい。
あれとかはね、充電がうまくされなくなっちゃってダメになっちゃったりとか過去にあったんだよね、
うんうん、
まあ、なんか中華製も怖いなみたいな、
うん、
まあ、ダイソーで1000円でまあダメになったらまあ値段そうかみたいな
まあまあ、まあ、
ところがあるからまあ諦めつくしねみたいな、
うんうん、
で最悪なくしてもそんなにダメージ、あのメンタルダメージひどくないし、
まあそうだね、
まあいいかみたいな、
うん、
うん、まあ割とおすすめできるんじゃないかなと思って、うん、ただ若干気になるのは安すぎるっていう怖い、
あどこで、
こんなものが1000円で手に入るのは逆におかしいと思いながら買ったのは私ですけどね、
そうですね、
うん、まあでもそういう意味では、
うんうん、
おいいんではと思ったけどね、うんうんうん、うんうんうん、まあそれこそ高級志向っていうかさ、
うん、
ちゃんと音楽をリスニングに使いたいっていう人にはもちろん向かないんだけど、
うんうん、
まあ、ポッドキャストとかで気軽にね、耳元から音聞こえるみたいな状況がいい人はいいんじゃないと思って。
そうだね。
うん、あのイヤホンの形はカナルタイプの、あの耳にあのゴムをボコって突っ込むタイプなんで、うんうん、あれ苦手な人はね、ちょっとね、
そうだね、
やめた方がいいなと。俺も最近あのカナルタイプあんまり使ってなかったんでちょっと違和感はあるけど、
あ、
両耳すると本当に相変わらず周りの音何も聞こえねえなみたいな、
そうだ、ね、
だから
はちょっと両耳やると怖いんだよ ね、
そうだよね、だからまあまあ片耳ずつでもいけるから、まあそういう意味では、
うんうんうん、
まあある意味ちょうどいい、電車の中とかで片耳開けといて片耳でイヤホンで聞くとかね、
うんうん、
できるからいいのでは、
うんうん、
まあ、カナルタイプだとあの音漏れしづらいからね、
ああそうだね、
うん、電車内とかでは割と使いやすいかも、
うんうんうん、
なーとか思ったりしましたよ。あ、でもね、あれだよ、スマホとかで使うとさ、
はい、
あのスマホで音ゲーとかあるでしょ、
うん、
まあ音ゲーに限らずゲームとかさ、
うん、
ああいうのにはあの、まあ、基本ワイヤレスイヤホン自体が向いてないんだけど、向きません、
やっぱり音は
遅延がするので、うん、まあ、最近のいいやつだとなんかかなり少ないやつ、遅延が少ないやつみたいなのあるみたいだけどね、さすがに1000円のイヤホンは全然音ずれしまくりいいな、
あ、そうなんだね、
感じだったんで、それは無理だな、うんうん、
うんうん、
まあその辺ぐらいかな、注意するの、
うんうん、
だからまあポッドキャストリスニングには全然いいじゃないかなと思いますよ、
うんうん、
うんうん、っていう話でした、
はい、
ほい、じゃあ今日は山梨の話とダイソーのイヤワイヤレスイヤポンの話でぐずりやした、
うん、はい、
ほい、じゃあ今回も終わりにするんですが、
うん、
今回のエンディングは、
今回のエンディングは何でしょう、山梨っぽい曲、
じゃあハッピーターンで、
そうだね
冬のライオンのね、エンディングでもかけていただいてる、ね、ハッピーターン、 あの春のね、カタカナで生命体というアルバムの中にも入っておりますんで、はい、まあ、まだ配信されておるアルバムなのでぜひ聴いていただけたらなと、よかったら買っていただけたらなという感じでございます。
はい、
はい、じゃあハッピーターンをかけながらお別れです。ということで今回もお送りしたのはハルと
ハマでした。
それじゃあまた次回バイバイ。
バイバイ。
部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど大事にしたいこの気持ち、思い出の上を歩いてたけど望んだ未来を引きずってたけど虚しさも全部それすら愛して飲み込みたい、そんな気分さ。大事なものなくした時へたり込んで夕日を見てた景色をふと思い出すから、自分の居場所も定められずに、それでもから見つけるんだ。それでももっと続くように願えるように、忘れぬようにあなたのもとに。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と、番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。